より沿う力、東北電力の話。この番組は東北電力の提供でお送りします。皆さんこんばんは、 BSN の三井しかなです。この番組では私たちの暮らしに身近な電気について東北電力の方をお招きしてお話を伺っていきます。今日は皆様のお家まで電気を届けるお仕事をされている長岡電力センター配電技術サービス課の神田裕樹さんにお越しいただきました。神田さん、どうぞよろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。さて、神田さんのお仕事は電気を配ると書いて配電というんですね。この配電というお仕事は一体どのようなお仕事なんでしょうか？
はい、私が働いている配電部門では配電設備と呼ばれるものの建設、保守、管理をしています。
配電設備ですか。具体的にどんな設備なんでしょうか？
電気を配る設備ということで、主に街中にある電柱やその上にある電線などです。
なるほど。電柱や電線と聞くとなんだか身近な感じがしますね。
そう言っていただけると嬉しいです。
はい、
お客様との距離が一番近い設備でもありますので、計画的に補修や取り替えを行って不備のない配電設備を守っています。
確かに万が一電線が切れていたり電柱が倒れていたら危険だし、電気も届かないですもんね。配電さん、とっても重要なお仕事なんですね。
ありがとうございます。
でも電柱って本当そこら中にものすごくたくさんあると思うんですけれども、一本一本管理してるんですか？
はい、もちろんです。私が勤務している長岡電力センターの管内にはおよそ6万7000本の電柱がありますが、配電技術サービス課の30名で全ての電柱の保守管理をしています。
へえ。ということは単純計算すると一人当たりおよそ2200本の電柱を管理しているということですか？
そうですね。この電柱を使って長岡市、見附市、小千谷市、刈羽村の一部のお客様へ電気をお届けしています。
ところで新潟県全体だと電柱は何本ぐらいあるんですか？
はい、新潟県全体だとおよそ52万4千本です。
すごい数ですね。ちなみに電柱同士をつなぐ電線の長さはどのくらいあるんでしょうか？
長岡電力センター管内ではおよそ 7700km、 新潟県全体だとおよそ 56400km あります。これは地球 1.4 周分に相当します。
想像できないくらいの長さですよね。
そうですね。ところで三井さん、
はい、
停電を引き起こす意外な原因というものがあるんですが、わかりますか？
停電を引き起こす意外な原因ですか？
はい、ヒントは先ほど説明した配電設備に関わることです。
何でしょうか？想像ができないですね。
正解はカラスが電柱に作った巣なんです。
カラスの巣が原因で停電するんですか？どうしてですか？
はい、最近のカラスの巣は木の枝だけではなく針金や金属のハンガーなどが骨組みとして使用されるケースも多くて、それらが電線などに接触することで停電を引き起こす場合があるんです。
なるほど。巣の材料が原因になってしまうんですね。
そうなんです。例年春先から初夏にかけてはカラスの巣作りが盛んになる時期であり、昨年は長岡電力センター管内だけで1815個、新潟県全体では6951個のカラスの巣を取り除きました。
そんなにあるんですね。でもある程度の高さもあって見晴らしもいいですから、カラスが電柱に巣を作ってしまうのも納得な気がします。
そうなんですよね。ですからこの時期にありがたいのは、お客様から電柱の上にカラスの巣がありますなどの情報をいただけることです。
停電を引き起こさないために普段からいろいろな努力をされているんですね。でもこの雪の多い冬の作業っていうのはなおさら大変なんじゃないでしょうか？
はい、冬は樹木への着雪により木が倒れたりして、それが原因で電線が切れるといったケースもあります。そのため冬前に計画的な樹木の伐採工事を行っております。
樹木の伐採までするんですか？ 電気を守るのは大変なことなんですね。
はい、山間地で回収作業をする際は現場にたどり着くのも大変です。普段なら車両で現地に行ける場所もスノーシューという雪上歩行具を履き、重い工具を背負いながら数時間歩いて作業を行ったりします。
専門的な知識や技術はもちろん、体力もないとできない仕事ですね。皆さんの作業のおかげで私たちに電気は届いているんですね。
そう言っていただけてありがたいです。
ちなみに神田さんが東北電力を目指したきっかけなどは何かありますか？
はい、私が小学生の頃、家の電気がつかなくなり東北電力に連絡したことがあります。
はい、
夜も遅い時間だったので治るのは明日かなと思っていましたが、ところがすぐに行きます、もう少し待っていてくださいと言って、その日のうちに来てくれて家の電気がついたのです。その姿を見て自分も地域に貢献できるハイデンの仕事に就きたいなと思いました。
へー、幼い頃の経験が今につながっているんですね。その日のうちにということは夜中に作業が行われたということですか？
そうです。東北電力ではお客様の緊急時にいつでもどこへでも誰かが駆けつけられるように交代制で勤務をしています。
24時間365日地域の暮らしを守っているということですね。今のお話を聞いていても、やはり配電部門の皆さんはお客さんと接する機会が多いと思うんですけれども、地域の方との印象的なエピソードは何かありますか？
はい、特に印象に残っているのは北海道胆振東部地震の復旧に行ったことですね。
はあ、昨年の地震ですね。記憶に新しいです。
はい、東北電力では何回かに分けて応援に行ったのですが、私は第一陣で北海道北見市へ向かいました。
第一陣ですか。確かその日のうちに出発されたんですよね。
その通りです。現地に到着して電源車で介護施設で電気を送っていたのですが、施設の方や近くの家の方からわざわざ新潟から来てくれたんですが、ありがとうございますとお声をかけていただいたときは本当に嬉しかったです。
うん、それは嬉しいですよね。
同時にこれがハイデンの仕事のやりがいなんだなと実感できた瞬間でした。
現地の方もとても心強かったと思います。心温まるエピソードありがとうございました。本当に皆さんのおかげで私たちは安心して電気を使うことができています。神田さん、最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、東北電力のコーポレートスローガンである寄り添う力のもと、電気の安定供給を通じお客様の暮らしのお役に立つとともに、これからも新潟の発展にしっかりと寄り添い日々業務に取り組んでまいります。
はい、今日は皆様のお家まで電気を届けている長岡電力センター配電技術サービス課の神田裕樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
寄り添う力、東北電力の話。この番組は東北電力の提供でお送りしました。